それでは今朝は教会は生きている、教会は生きていると題して原主事よりメッセージを取り継いでいただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は新約聖書コリント人への手紙第1、12章、12節から27節です。新約聖書コリント人への手紙第1、12章、12節から27節です。ではお読みいたします。ですから、ちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら、私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も、一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが、一つの御霊を飲むものとされたからです。確かに体はただ一つの器官ではなく、多くの器官からなっています。たとえ足が、私は手ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったら、どこで聞くのでしょう。もし体全体が聞くところであったら、どこで嗅ぐのでしょう。しかしこの通り、神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし全部がただ一つの器官であったら、体は一体どこにあるのでしょう。しかしこういうわけで器官は多くありますが、体は一つなのです。そこで目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。それどころか、体の中で比較的に弱いと見られる器官が、かえってなくてはならないものなのです。また、私たちは体の中で比較的に尊くないと見なす器官を、ことさらに尊びます。こうして、私たちの見栄えのしない器官は、ことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで、体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。
皆さん、おはようございます。今朝はペンテコステ礼拝です。ペンテコステなんてあまり聞き慣れないと思われる方もおられるかもしれませんけれども、ペンテコステとは、聖霊降現日と呼ばれることもあります。字のごとくですね、聖霊が下り、そしてキリストの教会がそこに誕生した。そのことの喜びを改めてですね、皆と一緒に味わう。そういう、意味合いがあります。教会ではクリスマスや、またイースターに並ぶこのペンテコステ まあ、教会が長い間このペンテコステも大切にしてきたその祝いの時です。イエス・キリストが十字架にかかられて殺された。しかしその3日の後に約束の通り死からよみがえられたイエス様は弟子たちの前に姿を現されました。よみがえられた主イエス様に出会った、そういう出来事がそこに起こったんです。さらに弟子たちはみんな一つになって集まっているところに、そこに聖霊が一人一人の上に下った、そういうことが聖書にはっきり記されています。それはある意味でですね、聖霊が下るということは、個人的なものでありながら、しかし同時にそこにいた弟子たち全員に起こったことです。聖書が語っている神の救いというものがありますけれども、それもまた同じで、神の救いとは個人的なものでありますけれども、しかし同時に全ての人のためでもあるのです。神の救いは個人の救いにとどまりません。そこからさらに広がっていくものです。聖霊が下った弟子たち、彼らは一人一人がイエス・キリストを証しし始めました。そして多くの人々に神の偉大な御業を語り始めたんです。そこに教会が生まれた。教会というものはこの聖霊が働くところと言えると思います。教会は聖霊が働いているところだ。今朝はですね、このコリント人への手紙第12章、これを一緒に皆さんと開いています。聖書本文から先ほど読んでいただいたこの前後を見ますと、コリント人への教会、そこへ手紙を送った使徒パウロはここで繰り返しですね、御霊の賜物について語っています。御霊の賜物について繰り返してここで語っているんです。賜物というのは天から賜ったものです。ここでこう賜物と言われているこの言葉はですね、もともとのギリシャ語ではカリスマというものです。カリスマ、もともとの意味は恵みという意味合いがあります。カリスマというのは今でこそたくさんの人が聞いたことがある言葉になりました。日常的な言葉になっていると思います。何かこう特別な才能を持った、そういう人に対して使われている言葉ですけれども、例えばですね、お掃除名人のカリスマ主婦とか、また経営がうまいカリスマ社長とか、または、人気のカリスマ美容師とかですね、そういったことに使われることが多いですね。けれども実は本来はカリスマというのは神の賜物、贈り物、そして神の恵みという意味です。そうやって教会が昔から大切にしてきた言葉の一つでした。神の恵みです。パウロはこの教会に生きる者すべてにこのカリスマが与えられている、つまり神様からの恵みの賜物が与えられているんだ、すべての人に、教会を作るすべての人に。ところがですね、このことでこのコリントの教会の中はですね、深刻な問題が起こっていたようです。それはこの神の恵み、賜物が乏しかったからではありません。むしろ豊かすぎたから、そう言えると思います。コリント教会の礼拝というのはもうとってもですね、熱狂的だったようです。それは神様のその霊の働きから生まれるものであったので、とっても重んじられてはいたんです。パウロ自身もそれを重んじていました。しかしですね、その熱狂的な礼拝の中にそれとともに何か違った、おかしなことが起こっていた。パウロはそのことを深刻な問題としてここに捉えています。それは何であったのか。それはコリント人への教会の その中にある人はですね、自分に与えられた賜物に良い、ある人は自分がある人たちのようにこの霊的な経験に乏しい、そのことを嘆いた。得意げになる心と不平や不和の心、興奮に酔う心と、そして焦りに駆られる心、私は足りない、また私は誇っている、そういったことが人々の心を覆っていたようです。そういったことの中で人々はだんだんと恵みによって生きるということはどういうことだったか、そのことをどんどん忘れていってしまったようです。本来の神様の恵みによって生きるということがどうであったか、どういうことであったか忘れていってしまった。しかしこのことはですね、コリントの教会の人々だけでなく、私たちにも共通の危うさを秘めているものでもあるかもしれません。恵みに生きるとはどういうことか。しかしその人々にパウロはこう言うんです。27節にこうあります。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。パウロは教会に生きる者はすべて一人一人に異なった恵みの賜物が与えられているんだと言っています。それぞれ異なった賜物が与えられていて、それによって教会の技に当たるわけです。ところでですね、パウロが言うこのキリストの体というのは一体何でしょうか。キリストの体、私たちがそのキリストの体にどのようにしてなっていくのか、とても自分がキリストの体にふさわしいとは思えないんです。キリストの体、私たちがどのようにそれになっていくのか、実はそのことは言うまでもなくですね、このキリストによって罪が許され、そして神様と共に歩み始める、そのことによって始まります。神様と生きるその関係によって、キリストのものと私たちはなっていきます。そしてその神様へと帰る道として、イエス様が命じられたのが洗礼です。神のもとへ帰る、その関係に帰る道として、イエス様が命じられた道、それが洗礼でした。洗礼によって初めて私たちは真実に救いを受けることができます。神様と人の前でその信仰を告白し、神様に立ち返るというこの洗礼は、全身を水にザブンと浸します。そしてそこから再び水から起こされる。水に全身を浸すのはイエス・キリストのその十字架の死に合わされることだとあります。そしてまたそこから再び立ち上がらせるのは、イエス様と同じようにその復活の生き生きした命に私たちも預かるためだと。パウロは別の手紙の中でこのようにも言っています。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それは私たちも新しい命に生きるためです。私たちも新しい命に生きるために洗礼を受けた、イエス様と一つにされた。心からの信頼を持って洗礼を受けるときに、このイエス・キリストの死と復活に合わされる救いが起こります。さらにそこに聖霊が贈り物として与えられると約束されているんです。皆さんが洗礼を受けたときに、すでにそこに聖霊が与えられている。同じことをパウロは今朝開いた13節でも言っています。一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマ、つまり洗礼を受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたと書いています。一つの体、一つの御霊、洗礼、ここを読むときにですね、強く印象づけられる言葉があると思います。それは一つという言葉です。一つ、 パウロはなぜこの一つということにこだわっているんでしょうか。一体何が一つであるとパウロは言いたいのか。それは言うまでもなく、キリストが一つであるということです。あるいはキリストによって一つであると言いたいのだと思います。キリストによって一つだ。キリストによって私たちは一つとされるのですから、その体はキリストが治めているはずです。私たち尾上聖愛教会はキリストが治めているところ、だからそこではそのキリストの心が表されていなければおかしいと思います。まあ、そういうとプレッシャーに感じるでしょうか。しかしですね、元はといえば、私たちは私たち人間に対する神様の愛、このキリストの心を知って、そして喜びが与えられたお互いです。キリストの心を知って嬉しくなった、だから今も信じているはずです。だからその喜びのままに、このキリストの心を表すところにこそ、私たち本当に私たちらしく生きることができる。キリストの心を喜んで、その喜びのままにキリストに従うところに、私たちが本当に私たちらしい姿がそこにあるはずです。まあ、もしもですね、神様という方がいるんだったら、その神様の現実に触れてみたい、神様が生きていること、生きているということを知りたいと、それは神様を信じる人でも、まだ信じていない人でも、キリストを信じていない人でも共通して抱く思いであると思います。ましてやキリストを信じる、この神を信じ教会に集うものであるならば、主なる神様が生きておられる、その力強い働きを自分がはっきりと実感してみたい、そう思うのは当然であると思うんです。ではここでパウロが言っているように、あなた方は神の霊、神の恵みに生かされているんですよ、神の恵みにあなた方生かされているんだ、そう言われて、あ、それが本当だと私たちが分かるのはどういう時でしょうか。どういう時に私たちが神の恵みに生かされている、聖霊が与えられている、そのことを知ることができるのか。12章の3節のところでパウロはこう言っています。後半ですけれども、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんとあります。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。私たちがイエス様こそ私たちの主です、そう心から呼ぶことができる、当然のようにイエス様を信頼してイエス様と名前を呼んでいるお互いだと思います。でもそれは実は神様の恵みである、そしてそこに私たちが生かされているんだという、何よりも明らかな印だとパウロは言うんです。イエス様と言える、そこにこそあなたが神の恵みによって生かされていることがはっきりとわかるじゃないかと言っています。皆さんも今言ってみてくださいきっと言えると思います、心から。それは本当に聖霊が働いている神様の恵みです。今朝ここに集っておられる皆さんの多くもですね、イエス様を知っておられると思います。イエスキリストを呪うどころか、無関心のままにしてこのイエスという方を殺してしまっているような、今のこの社会、この世界、この現実ですけれども、しかしそのような社会において、この私たちがイエス・キリストこそ私の主であると、そうやって告白したということ、これは説明のつくことでしょうか。御霊の賜物として、この信仰こそ、信仰でさえ神様から与えられたとしか言えないのではないかと思うんです。イエス様の名前を呼ぶということは、何か嬉しい時があった時 だけにとどまりません。むしろ困難を覚えることなんか私たちは多いと思うんです。そこで辛さを抱える、そのただ中にあってイエス様苦しい、そう呼べる、これもまた神様が与える大きな喜びであると言えるに違いありません。嬉しい時だけのイエス様ではない、イエス様苦しい、そう呼べる、それもまた神様の大きな恵みです。大切なことはイエス様を主とする信仰を与えられた者にふさわしく今そこで生きるということです。イエス様こそ主人だ、主だと、そういうことができる者にふさわしく今そこで生きるということです。イエス様という主人を持つことは、今は自分が自分の人生の主人ではないということを知っているということです。イエス様は決して私を離れず、いつも私たちを愛してくださっている。そのことがとっても嬉しい。だから私もイエス様を愛して従っていく。そういう関係、それが神様を知るということです。神様を知っているということです。そういった神様と私というその関係、そこに生きるということ、そのことを聖書は永遠の命と呼んでいます。それこそが永遠の命だと聖書は教えています。そういった関係から生まれた人生の目的、また主に従っていくことに向かってそこで知る喜びとか、そういうものに励まされながらひたすらに私たちは生きていきます。ですから教会の命、教会の、キリストの体の命は教会の頭であるイエス様と共に生きる、そういうところに生まれる、そういうものだろうと思います。そうしてみますと、毎週のようにですね、ここで捧げられているこの礼拝一つとっても、多くのものからできていると思うんです。どういうことかというと、ここに100人いれば、100用の背景を持った人がここに集っているからです。ですから礼拝というものは、そこで淡々と進められているように見えても、実はとっても複雑なものだと言えると思います。もしもですね、礼拝の祈りを司会者の方がだけがするのではなくて、みんな一人一人がマイクの前で祈り始めたらどうなるか。それはきっとそれぞれのいろんな祈りがそこで聞けると思います。職場の中での祈りとか、また家庭の中に対するそこで抱える神様への祈りもあるかもしれません。そういった生活の中での憂鬱や、また重荷とか、あるいは喜びであるかもしれませんけれども、そういった喜びを持って皆さんここに集っておられると思うんです。そういうそれぞれの祈りを持ってここに集っておられると思います。しかしそこで代表して祈られる、例えば司会者の祈りに対して、私たちの祈りは心一つにそこに合わされていきます。多くの祈りであるとともに、キリストにあって一つの祈りとされます。その時に礼拝というものは、ただこの礼拝堂だけではなくて、皆さん一人一人のその生活と結びついたものになります。私の祈りが誰かの祈りになり、誰かの祈りが私の祈りとなる、そういうことが起こってくる。パウロはそういった教会のことを、手や足、また耳や目と、そういったものに例えています。たとえ足が、私は手ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありませんと言っています。皆さんはですね、顔面 会議という話を聞いたことあるでしょうか。顔面会議顔面会議というのは顔面が会議した話ですけれども、まあ、そこでですね、顔面というのはこれですね。そこで口が文句を言い出したそうです。まあ、顔の中で自分が一番よく仕事していると口は言い出した。喋ってるだけじゃない、食べる、そして息もする。それなのに自分は一番顔の中で下だと言うんです。そして顔、口は言います。ちょっと上見てよ、鼻は上からぶら下がって俺の上にデンと座ってるだけじゃないの、あいつ息しとるだけやで、わしは息もするし食べるし話もする、それやのにわしの方が下や。すると鼻は、そうですね、でもちょっと目見てよ、俺の上にいるんよ、いつも褒められているのは目ばっかり、あなたの目きれいねとかそうやって褒められて、立派な鼻ですねなんてめったに言われることはない。目はきれいですねなんて言われて、しかしあいつ見てごらんと、一日の3分の1は寝とるで、寝とるんやあいつは、わしは寝とる間もふんふん息しとるで、それやのに俺より上にある、あいつはけしからんやつや。そしたら目が、あそうかな、私は3分の1そういえば寝てますねと、でもねちょっと上見てよ、誰や、眉毛や、眉毛あれ何しとる、何もせんで一番上におる、あいつはけしからん。そう言って顔面会議がごちゃごちゃ話をしています。結局そこでどうなったか、一番よく仕事をするやつが一番上にいたらいいじゃないか、そういうことになったそうです。一番上は口や、その次は鼻やで、その目、その下が目で、眉毛は一番下に行こうと、そういうことになった。それでええか、ええ、みんなそう言った。やっぱ一番よく働くやつが一番上やな、みんなそれで喜んだそうです。ところが夕方になって、うどんを食べようということになったそうです。そしたら目が下の方だから口がどの辺にあるかわからないもんだから、鼻がうどんを持っていこうとしたけれども、どうも下口がですね、お前そこちゃうここちゃうって、そうこうしているうちに汁をこぼしたそうです。そしたら鼻が上向いているもんだから汁がガーッと鼻の中に入っていた。そしたらむせてむせてえらいことになった。それが次に目に流れていって、眉毛が一番下にあるもんだから、その下にくぼんでいるところにですね、その汁が溜まって、目が明らかようになったと。まあ、結局どうもこうもしようがなくなって、どうしたらよいかと話になった。そこで、やっぱり元通りがいいな、そういう話になったそうです。やっぱり元通りがいい。目は目、口は口、それぞれのあるところが、そこが一番いい。そこで落ち着いたようです。まあ、この話はですね、まあ、目とか口とかいろんな部署が、まあ、教会の中のどういう仕事だかとか、そういうことを言っているのではなくて、むしろ教会の中で聖霊が正しく働いているということ、それを表していると思います。教会の中で聖霊がちゃんと正しく働いている。まあ、さっきの話は顔面会議でしたけれども、実はもう一つの会議があります。それは道具箱会議という話です。道具箱の箱の中で会議が開かれたそうです。ハンマーがあまりガンガンガンガン音するから、ハンマーお前がおるからこの道具箱の中で平和がない、お前出て行けという話になったそうです。そしたらハンマーはそれを聞いて、そういえばそうやな、けど音せんかったら俺仕事できへんな、まあそれやったら出て行ってもいいけれども、ちょっと待って。ちょっと物差し見てよ。あの物差しはいつも自分の計りに従って人を測っとる。そしていつも裁いとる。あの物差しがおるから、この道具箱の中に平和がない。あの物差しにも出て行ってもらったらどうや。そう言った。すると物差しが、そう言われればそうですね。でもちょっと、カンナ見てよ。カンナがどうしましたか。いや、あのカンナね、薄っぺらい皮が好きでしょう。シャーコシャーコ。薄っぺらい皮ばっかり引いとる。あいつね、深みがないねん。ずっとペチャクチャペチャペチャ話しとる。あのカンナのおしゃべりがおるから、この道具箱の中に平和が来ない。するとカンナは、ああ、確かにそう言われればそうですね。 私も認めます。ところがちょっと見てよ、霧を見てほしい。あの霧、痛いとこつくんよ。いつでもチクチクチクチク、そうやるからあの人と一緒にいるのつらい。あの人が出て行ってもらわんと、この道具箱の中に平和は来ない。まあ、そうこうしているうちにですね、ナザレの大工イエス様がやってきて、そして道具箱の蓋をガチャッと閉めて、それを持ってどっかに出かけました。どこに行ったのか。それは教会堂を建設しているところに行きました。そこでイエス様は道具箱を開けて、ハンマーを使って、そして物差しで測って、カンナで削って、そして霧を使って、全部使って教会堂をお建てになった。その時にノコギリが言った。ああ、よく考えてみたら、私たちはキリストに用いられるみんな必要な道具だったんだよな、そう言った。皆さんどうでしょうか。教会の中はみんな違います。それぞれの良さがあり、それぞれの違いがありますけれども、みんなイエス様によって用いられる、そういう一人一人ではなかったか、そのことに気がつかされます。みんな違いはあるけれども、イエス様が用いて、イエス様が尊いと言ってくださる、お互いじゃなかったか。同じキリストによって生まれたお互い、みんなキリストによって愛し合うお互いであるはずです。それが本当のはずなんです。お互いの違いを超えて、そして同じ体である人々、仲間の悩みを自分の悩みともします。仲間の祈りを、苦しみを自分の祈り、自分の苦しみとして、それを追って一緒に生きていく。イエス様は私たちをその体に預からせてくださいました。イエス様こそ私たちの苦しみをご自分の身に全て背負って、ご自分の苦しみとして担ってくださった。そしてそれに使い抜いてくださったお方です。ですから私たちもまたそのイエス様の背中をじっと見つめて、そしてその恵みに支えられて、イエス様に習うようにして生きるお互いである、そうやって生きることができます。まあ、何の力もないという人もいるでしょうか。しかし一緒に祈ることもできます。またそこの祈りに心を合わせるときに、私たちはそこに誰かを大切にするということができます。そこに身を置いて生きるというふうに言うときに、どんなに大きな恵みに私たちが生かされていたかということに気がつかせてくださる。それもまた聖霊の働きです。共に生きるということ、いざそこに身を置いてみたら、外から見ていた景色と随分違うなということが起こります。余計なお世話だと言われることもあるかもしれません。しかし私たちは望みを失うことなく、その人に心を向けつつ、共に寄り添いながら生きていく、そのような道がイエス様によってもう開かれた。私たち教会の歩みは尊いものです。これからもイエス・キリストによって心を合わせていただきながら、共に生きていく教会として歩んでいきましょう。祈りを捧げします。天の父なる神様、教会の良さに十分に気づくことができていない私たちであること、また神様の恵みに対して悟りの遅いものですが、しかし今日もまた改めて、あなたがこの教会について、私たちに十分に与えてくださっているこの恵みについて教えてくださいました。どうぞ今日私たちが今あなたによって悟りの早いものとしてください。 教会という素晴らしさに十分に気づき、与えられている仲間の素晴らしさに気づき、そして違いはあるけれども共に生きていくことができる、そのような聖霊の働き、神の恵みに預かっているものとして喜びを持って共に生きていきたいと思います。今もこの確かな救い、この喜びに待っている人々が多くいます。神様、私たちが共に生きる人たちと共に、その人の祈りを自分の祈りとして支え合いながら大切にしていく歩みを続けさせてください。心くじけるというような時もありますが、しかしそういう時にこそ今日あなたが語ってくださった言葉を思い出させてください。この教会の歩みをいよいよあなたが祝福し、この地にあってまた共に生きる人々の間にあって用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。続けて皆さんもしばらく主の御前に祈っていきましょう。